Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。前回は浜脇古老の会の山本さんに昭和20年8月6日の西宮大空襲のお話をお聞きしました。その日から10日後の8月15日、日本は敗戦を認め、連合軍に対して降伏を宣言したわけです。西宮も含めて日本中が爆撃を受けた。至る所が焼け野ヶ原になり、特に西宮と同じ8月6日に広島には新型爆弾、いわゆる原子爆弾が投下されて、一瞬にして何万人という人と町が全てを姿を消しました。まあ、このことが決め手となって日本は降伏したわけです。長い長い戦争がやっと終わりました。そして日本は戦後という時期を迎えたのです。で、戦後もまたひどい時代でした。大混乱の終戦直後がどんな時代であったのか、これもまた戦争への反省のために忘れてはならないことだと思います。今日は3回連続になりましたが、浜脇古老の会の山本さんにおいでいただいて、その頃のお話を思い出しながらしていただけたらと思います。山本さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前2回続けて放送していただきました、はい、8月6日の、はい、浜脇古老の会の、はい、まあ、あのお話の会ですね、大成功だったと。
そうでございますか。
大勢おいでになりました、はい、
皆様のおかげだと思っております、ね。
それでまたあの皆さんがそれぞれ交代交代で爆撃の話やら戦争の話やらをいろいろ体験されたことですから、はい、生々しいですし。
そうでございます ね,
ねえ。でご近所の方とか同年代の方でも経験のない方もいらっしゃるし、ましてやその子供さんお孫さんあたりの年代になると、はい、全く想像もできないような話でしょうから、はい、とてもあの印象深く聞いてらっしゃったと。
ああ、そうです
ね。はい。
まあ、あの今回もあの去年あたりから、はい、あの親子連れ、ね、あるいはおじいちゃんおばあちゃんが、あ、孫さんを連れてですね、参加してくださってるという方が若干増えてきたように、ね、ね、今回も十何組かあるようにお見受けしたんですけれども、まあ、後でやはりあの子どもたちにどう響いたのか、どう伝わったのかというようなことで感想を何点かこうね、あの言ってもらったんですけども、私たちがあの意図していた事柄をやはり子どもなりにですね、それを非常にこうあのストレートに受け止めてくださっているということを感じられて、まあ、それがまあ何よりの収穫であったんかなと思っております。
いいことされたと思います、はい、あのこの私の番組を聞いてくださっている方からもいろいろ感想が寄せられたり、
あ、そうです、
電話をしてくださる方もいらっしゃったりしました。
そうですか、ありがたいことですね。
山本さんのお話を聞いて本当にあの今まで西宮がそんなひどい目に遭ったことは知らなかったとか、うん、あるいは戦争というのは日本全体のことであって西宮のことなんてこう直接つながってないと思ってたのが、はい、いやいや西宮も大したあの大変なことやったんやというのがよく分かったと言
う
て ね,、
はい、うね、
このことは絶対あのみんなにこう伝えていかないかんことやというふうな意見が 多かったですけどね、
はい、あの改めて、はい、まあ、そのことをですね、
そうですね、
まあ、実感させていただいたような、
はい、
まあ、69回目の現在に至ってなおかつですね、
はい、
あの私自身があの同じ体験をしながら、
うんうん、
知らなかった体験を同じ仲間があの時あの場所で、あの、知らっしゃるっていう、
ね、
まあ、新しい事実もね、
そうなん
です、あの、見えてきましてね、これは、そう簡単に、あの、
終われないです。
終わないというようなですね。
もう去年も話したし、今年も言えろというんじゃなくて、
は
い、
そうですね。
また厚みができてます。
そうでございますね。
は
い、
お話の会は絶対続けていただきたいなと思いますね。はいはい、今日はね、
はい、
その続きとなるんですが、爆撃の日が8月6日、うん、これはもう過ぎました。うん、それからその本当に10日後に終戦、もう10日間早かったら爆撃なかったのにという気もしますが、その日本が無条件降伏を、承諾した終戦の日というのも、
はい、
まあ、59回目迎えたわけですが、はい、それから後の西宮というのもやっぱり大変やったわけで、はい、このことも一つ忘れてはならないやないかなと思います。
そうでございますね。
今日はその話を少し、はい、あの記憶に残っていることをお話しいただけたらと思います。はいはい、終戦の時山本さんおいくつでしたか？
16歳でございましょうか。
中学校の
もう最高学年 で、
年で、お住まいはどの辺にあったですか？
西宮の、まあ、中心部にあたるんでしょうか、
はい、
西宮神社 の、あの大きなあの神社の森のちょうど裏側にあたりまして、
そうですか、
ちょうどあの旧阪神国道と、まあ、阪神電車が走ってるんですけども、
はいはいはい、
その間ぐらいでございまして、
ね、あの辺りもみんな焼け
た、ね、そうです ね、
あの家はもちろん焼けてしまったんですか？
全焼でございます。
ご近所もみんなでしょ？
あの近所もですね、
はい、
少しあの宿賀寄りというんでしょうか、あの西に寄ったあたりはあの辺はあのずっと一軒家でございまして、
はいはい、
あの棟続きじゃなしに庭があったり、
はいはい、
建物がこう離れてるというそういうところがですね、
日が止まったところ、
あの
免れた
ということはあの言えると思うんですけども、
ね、
やはりあの同じ地区の家のすぐ東隣なんかは、うん、まあ、3軒の2階建てが、
うん、
あの屋根続きであったわけですけども、
はい、
やはりそれなんかもう本当に何にも残ってなかった、
ね、
瓦が下にもう割れて散らばってたっていう程度ですね。
郷土資料館の隣にある平和資料館に西宮の爆撃直後の様子が写真で出てまして、
はいはい、
西宮全市が見渡せるようなあれですけれど、本当江別さんの森以外は何もないという焼け方でした。
そうです ね、 あのちょっと話飛ぶかも分かりませんが、私はあのもう最後ですね、もうあの火がもう身の回りに燃え、うん、でこう渦をなしてきて、
はあ、
もうこれはもうあの消火どころの騒ぎではないと、
ええ
と言って防空壕にまた戻っても、うん、もうそれこそまあ蒸し焼きにされるか、
ね、
火が移ってくるだろうということで、ええ、まあ、逃げざるを得なかったんですけども、
ええ、
もうとにかく逃げました、
うん、
でその途中によくぞその直撃弾にも会わずにですね、
はい、
怪我をせずに逃げられたなと。
なるほど。
阪急の線路のですね、はい、そばの土山がありましてね、
はいはい、
今の万葉植物
園の公園になってます、
はい、西田公園っていう、
はい、
あそこまで逃げて、で帰りに、まあ、明け方ですね、
はい、
日が昇ってきて明るくなってきたもんですから、
うん、
そこから、自分のやっぱ家やっぱり気になりますから、もう帰るとこ、うん、
ね、
ありませんので、
はいはい、
でその時にあの、まあ、たまたまですね国鉄の線路をですね、うん、はい、また行ったちょっとあれですが、そこはあの土手になってますもんですから、
越えていかないか
ん、
はい、
でその土手に、まあ、あの当時のことですからかぼちゃとか野菜とか、まあ、自給一足でまたやっていらっしゃったように思うんですけども、その間をよじ登って、でその線路の上に立って南を見ました時に、もう本当に 恵比寿さんの黒い森だけがですね、大きくこう黒々と残っておりまして、
遠くまで見渡せる。
もうそのまでの間は もちろん、我が家もその間にあるわけですけども、もう痕跡もなく、それから東の方を向いても、元にぎやかであった商店街とか市場とか、あの辺りもですね、もう、
ね、
どういうんですかね、もう焼け野ヶ原というんですか、は
い、見渡す限り見えるという、
見渡す限りの焼け跡、
そうでしたよね、
と申しましょうかね。
そんなわけで、あのみんなが焼け出されてしまった、では山本さんのお家もなくなってる、もちろん家がなくなってるわけですから、着るものも食べるものも、はい、一軒の家が燃えただけでも大変ですのに、みんなが焼けてるということは、はい、物を売ってるお店もない、はい、何かを借りる場所もないというわけですから、はいはい、それこそ想像を絶する様子だと思います。学校もなくなってた、
学校ももう焼けて、なんか
当然先生方もいらっしゃらない、
先生方も、まあ、軍隊の方に取られていかれた方もございましたけれども、まあ、比較的高年齢の先生方はいらっしゃったように思います。
あ、そうですか、はい、お知り合いの方で亡くなられた方とかいっぱいいらっしゃったんじゃないですか。
まあ、何人か、うん、まあ、あの身近な親戚関係とか、まあ、そういう親族は誰も亡くならずに助かったんですけども、あの先ほどのお話なんですけども、家真っ先に帰りましてね、何を確認したかと言いましたら、何か残れてるというのは防空壕がですね、当時どこのお家もまあ庭がある家ば、あの庭を掘ってですね、掘り下げて、 そこへその、まあ、私どもの場合はちょっと庭が広かったもんですから、はい、8段か7段ぐらいの整理ダンスをもうそっくりそのまま、はい、その僕の中に入れて、そこへですね、あの当座の衣類、
はい、
大部分は田舎へ荷物疎開って言いまして、第八車に積んでですね、あの六甲山の裏まで、あの預かってもらってたんですけども、防空壕の中に、はい、あのそういう衣類、
はい、
それから、まあ、食料、水、そういうようなものをちょっとこう備蓄しておりましてね、
はい、
でそれにあの入り口に土を、うん、
かぶせて
焼けないように、そして焼けないようにと言ってます、あの逃げてるもんですから、帰ってきてまず防空壕がどう、安全だったんだろうかということで見ましたら、ちょうどもう入り口のところがちょっとくすぼってる程度で、あの燃えずに火が中に入らずにですね、それがやっぱりあの大きな助けというか支えというんでしょうか、生活を何とかできたのも、うん、まあ、防空壕の中にいろんなものを入れておいた、
なるほど、
それが役に立ったようですね、
かもしれませんね、はい、まあ、そういう貴重なことを体験もあったわけで、はい、教訓になるかもしれません。学校がなくなってる、先生もなかなかって、はい、それでみんなもチリチリバラバラという状態で、学校が始まったのはいつ頃なんですか。
学校はね、始まったのはそれぞれがまず自分の住まいをなくしてる人が多いですから、うす、もう散らばってしまってですね、仲間が
学校のそばにいてるかどうかが分からない、
そうなんです、その問題がありまして ね、だから一応終戦で軍隊関係に志願したものだとか、学校関係なんかは皆復員してですね、帰っておりましたけれども、住む場所のある人はその通学範囲内におるわけですけども、それより遠いその縁故関係をたどっていったような人たちも連絡がつかないと、
どこに誰がいるのかも、
だからもうかなり戦争末期で、あの軍隊関係にあの出たものがありましたから、半数ぐらいはもうあのいませんでした。で戦争が終わってもですね、復員はして、まあ直接まだ若いですから、鉄砲や持ってその前線で戦うというのはそういうことはなかったと思うんですけども、帰ってきませんでしたですね。だから大方揃ったといっても、まあ8割方ぐらいでしょうか。それがまあ大体10月ぐらいにですね、まあやっと、まあ、あの学校へそれぞれが連絡することによって、まあ、10月から 授業を開始するから、
学校行きなさい、
帰ってこいという話はあったんですけど、生徒が集まって帰ってこなかった方が、それから帰ってきてもあの元の、まあ、
家がない、
中学生生活をできるような、はいはいはい、やはり戦争の影響というんでしょうか、
ね、
復員してきたりいろんな体験をしてますから、うん、生涯変わったようになってる人間もおりますし、堕落したというんでしょうかね、うんうんうんうん、
だってあの、はい、それまでつい10日ほど前までは天皇制の軍国主義の国やった日本でしょ、はい、 それがいきなり、はい、民主主義や言われてもわけがわからんですし、今まではそれこそお国のために死のうと思っていた兵隊さんが戦争に負けちゃった、そのこと自身が信じられへん、
もう一つの目的というんでしょうかね、何かでこう共通点でまとまるというのは、そういうことがやっぱりできなかった時代でしょうか、
ね、
で先生方もはっきりしたですね、まあ、教育方針でありですね、
まだ出ないでしょ
う、特にやっぱり戦中というのは非常に厳しくて、
厳しかったですから、
もう鉄拳制裁というか、はい、
そう
叱られるとウィンターを食ってたわけですけど、そうですね、そういうことがもうできなくなってますもんですから、
どうやって教えるのかということも、
そうですね、
また何を教えるのかということも難しい、
そうでしたね、
でしょうね、
先生方の戸惑い、うん、もちろんそこに教材とかね、うん、
ないです、
そういう教科書、ノート類、学用品、そういうものがもう全くこうなくって、
うんそうです
ね、学校行っても机の上にみんな座り込んで、
じっとして
ない
じゃない、
しゃべってるぐらいなことでございまして、ね、
それよりも食べるものの方が大事という、
そうですね、
お弁当なんて持っていけなかった
んです
か、
弁当なんてできる
よっぽどのところでない、
違いますかね、だから学校の方もだいたい朝集まれといった時は、はい、だいたいお昼までで終わってましたし、
あとは帰って、
であとは今度は午後組というのがありまして、1時ぐらいに学校行って、そしてまあ2時間か3時間か授業して終わると、
非
常に不規則な生活を強いられたように思いますね、
建物もなければ教科書も何もないという中で、教育なんていうのはなかなか施せなかったと思います、
そうですね、
それともう一つ別のあれですけれども、町の様子変わったなというふうな感じを聞きましたが、いわゆる進駐軍という外国の兵隊さんが日本にどんどん入ってきて、はい、西宮にも大勢いらっしゃった時期があったんですね、
そうですね、もう新聞なんかにも当時出たんでしょうけれども、はい、私たちやっぱり噂とかですね、ええ、どことなくそのいろんなこう情報を聞いてきて、9月に入ったら、
はい、
進駐軍来るでというようなことで、うんはい、若い女の子を持つ親たちが、はい、
身の安全を、
もうそういった心配があって、母親が自分のふるさとへ連れて行ったっていうのは、そういうケースがやっぱりかなりあったように聞きます。まあ、現実はそう、そんなに心配なかったんですけどね、
は
いはいはい、でちょうど9月20日頃でしたか、
ま
あ、国道に進駐軍が今、はい、通ってるということ、
情報が
入ったもんですから、ダ、はい、ーッと家からですね、国道へ行ったんです。そしたらもう来るわ、もう国道 のちょうど神戸港にですね、
はい、
船が入って、はい、そこで、まあ、上陸したもんだと思うんですけども、でちょうど甲子園が、うんま
あ、
米軍のキャンプというんですか、はい、なるということで、まあ、そこへ行く兵隊だと思うんですけども、なんかもうジープにこう乗り込んでですね、もうまあもちろんやっぱり銃だとか機関銃で武装はしてるんですけども、非常にこう朗らかそうなっていうんでしょうか、みんな笑顔でですね、もうほとんどの兵隊さんが口をですねぐにゃぐにゃ
動かして
るんですね、チューインガンも
噛んでる、日本では考えられない、
ちょっと考えられないような兵隊さんの行進にしたら
自由な感じやな
感じ言うんか、ああいう人たちと一緒に戦ってきたかなっていう、ちょっと疑うような感じぐらい、まあ朗らかな、やっぱ陽気な、まあ、ヤンキー気質というんでしょうかね、
なるほどね、
はい、だけどもその自動車の、うん多さっていうんでしょうかね、うんうん、すごい数がですね、
ね、
まあ、東向いていきましてね、はい、でそれがちょうど 甲子園球場の南に、はいはい、今で言えば浜港団地がある、はいはい、あそこがですね戦争中に飛行場になったわけですね、うん、
飛行場でしたね、
基地になったわけですね、はい、でもう日本の飛行機を全部固めて、はい、もう全部壊してしまって、はい、そして広い空き地にですね、なるほど、かまぼこ兵舎っていうんですか、
はいはい、
あのちょうどかまぼこ
形をしたような
というでしょうか、はい、だから空き缶を半分に切って、それをこう
蓋
を
押
したような、はい、そういうようなまた胸がですね、もうみるみるうちにザーッと広がって、その横にはもうそのジープやトラック
びっしりと
倉庫車のようなものがずらーっと並んで、
なるほど、
そういうのを甲子園まで見に行ったこともありますし、
それがキャンプっていうやつ、
ね、キャンプですね、
兵隊さんが集まってる場所、
はい、
なるほど、
当時なんか球場も接収されたようでございます。
そうでし
たね、甲子園球場ですね、
甲子園球場もね、はい、工場になってたりしたらしいんですけど、はい、ああそうですか、まあ、そういう時代が終戦直後にやってくる、はい、まさに半年ぐらいの間に西宮の町っていうのは戦争中もひどかったけど、もう戦後も全く混乱の状態ということになったみたいですね。少ない物資、先ほどおっしゃったご飯もないし着るもんもないし本も教科書もないっていうような中で、あの少ない物資を大事に扱うという生活は大変やったと思うんですけど、いわゆる公設のじゃなく闇市という市場があちこちにできたって、
は
い、
そうですね、
ね、そんなこともあったらしい
ですね、はい、だからあの当座はですね、それこそあの焼け出されて、ええ、終戦の15日ぐらいまではですね、はい、なんかあの炊き出しのようなものをですね、あのおにぎりだけだったんですけどね、はいはいはい、まあ、そんなものがあったように思います。
なるほど、なるほど、
でそれからがまあ結局なくって、
はい、
まあ、闇市で、はい、闇値で高いものを買ってくるか、
ね、
あるいは自分たちの遠行関係でどか、はい、
田舎まで行って
ですね、
ちょっとお米ちょうだいと
か帰ってくると。
なるほど、
はい、またその当時はまたその、 あの警察がそれを取り締まるということ、
統制はまだなかった。
でまあ、それは必要なあの食料でございますから、
本当ですね、
生き方にはやっぱりいりますもんですから、
そうです
だからまあなんかまともな、ね、あのいわゆる白いご飯、お米のご飯を食べるとかですね、はい、それに服飾があるとか、そんなあの
考えられない
まとまったものじゃないんですけども、
ね、
もう あるもので、まあ、特によく食べさせられたのはやっぱりかぼちゃとか、
はい、
あのじゃがいもとかですね、お芋さんだとかそういうものでしたね。それから先ほどお話がありました闇市が比較的9月のもう終わりぐらいにはもうね、近くではやっぱり今津の阪神電車の今津が阪急とこうちょうどあそこでちょっとこう賑やか
そうですね、
やっぱり
交通の便もいいところ、
交通の便がいいという、
は
い、
そうですね、
だから あそこと、それから北口にもあったようで、うん、西宮北口でございますね、
やっぱり交通の便のいいところ、
はい、で私がまあ一番よく利用させてもらったのは、うん、出屋敷っていう、うん、あの
天ヶ崎
の一つ手前にですね、はい、まあ、今もあそこにあの
商店
街市場とかなんかありますけど、はいはい、あれがあの原点っていうんでしょうか、原型はあの闇市で、そこ行ったらまあ何でもまあお金さえ全部買えたと、
で何でも揃うけどお金は高いで
という、そうですね、であとはもう三宮の降りたら、ね、
あの界隈
ガードの下がずっともう、うんうん、あの
あそうでしたか、
市場でしたですね、いい匂いがしてましてね、
まあ、そういうところで物資を手に入れるか、あるいは知り合いがいて、田舎にでも知り合いがいたらお米や野菜を分けていただきに遠くまで行ってというような、それが西宮の市民の生活の糧やったわけです、
ね、そうでございますね、
本当に大変な時代や、
まだ配給もあったんでしょうけれども、うん、ほとんどその規定の量が、
はい、
もう絶対量が足らなかったんでしょうか、
ね、そうですね、
でまあ、軍からのそういう放出されたもの、うん、それからなんか進駐軍からですね、
はい、放出された物資が、
放出された救援物資もありましてね、でそれ食べた時に例挙げましたら、うん、ベーコンの缶詰とかですね、はいはい、それからピーナッツバターっていうね、はい、あんな初めてその時に食べたんですけど、ね、美味しかったです、甘かったしですね
なるほどね。
そういうものを食べてる軍隊と、うん、はい、やはりもうみんなもう
人参かじって
空腹で戦ってるのとちょっとこれはやっぱり
勝負にならんなという、
ならない、
うん、感じでしますね、はい。まあ、あの今日は終戦当時といいますか、本当にもう1ヶ月でも早く戦争が終わっていれば西宮は焼けなくて済んだというような思いもありながら、終戦当時のお話、山本さんにお話ししていただきました。山本さんたち、この古老の会は爆撃を受けた8月6日を一つの基準として、その日にいろんなお話の会をしていらっしゃいますが、これからまたそれ以外の記憶に残っている間にお話ししておかないとというふうな話題がいっぱいあると思いますので、そういうふうな語り部の会もこれからまた考えていただけたらありがたいなと、ね、思います。貴重な体験をね、はい、語り継いでいかないと、
そうです、ね、
思いますので、
焼け跡へですね、はい、食を求めてって言ったら、はい、ですけども、あの酒蔵がですね、はい、やはりあのお酒をやっぱりあの醸造してたようでしてね、それが蔵が焼けましてね、はい、お酒がみんなあのやっぱり燃えて焼け酒だったんですね。
いやいやいや
それをですね、行ってバケツ持って行って、はいはい、組んで帰ってくると、だからアルコールは結構飛んでたから軽かったのが、私あのまだ子供でしたけど結構美味しく、焼け酒ですね。
そうですか。
それから味噌屋さん、はい、阿波屋さんの味噌、味噌蔵行って味噌をですね、まあ黙って頂戴して帰ってくる
どうにもならんもんですから、
はい、まあ、そういう風なですね、でよそのなっているそういう百姓屋さんの、は
い、野菜をいただいたりね、
野菜を持って帰らせていただいたりですね、いろんな、
本当でした
な、今から思えば許されざるようなことをですね、もう生きんがために
いやいや、そういうお話も今でこそね、はい、こうやってできますけど、今まではあまり語られなかったことやと思います。
そうですね、
ぜひぜひ語り継いでいただけたら、はい、戦時中は軍事産業というのが中心ですから、生活関連の産業は二の次、終戦後の復興には時間がかかったわけですけど、衣食住が満足にならないと、もう教育やら文化やら言うても望めんような話ですから、ゆとりのない生活が長いこと続いたんやないかなと思います。戦争中は爆撃空襲など命を守ることさえ難しい時代でした。そして戦争が終わっても食べること、住むこと、着ること、全てが不自由な時代が続きました。人間同士が殺し合うということは、そのこと自身が絶対に許されてはならないことですし、親兄弟を亡くし、先生や友達を亡くし、家も亡くし、学校も亡くし、全てを亡くするという戦争には何の希望も正義もありませんわね。そんな感じが今日お話を聞いていてしましたけれど、テレビやラジオのニュースの中でこんなことを言ってらっしゃる方がありました。戦争は人が起こすもんや、天災、地震やら水害のような天災ではなくて人間が起こすことやねんから、人間がやめさえしたらそれでええんやということをおっしゃってる人がいました。まさに、そういう気持ちをここで思い出さねばならないと思いました。空襲の記念日、終戦の記念日にはこのことを思い出して、日本は戦争しない国という決意を忘れないようにしたいもんだと思います。今日は山本さんに3回連続になりましたが続けておいでいただいて、終戦記念日のあたりのお話、聞かせていただきました。山本さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。